映画館をお聞きの皆さん、明けましておめでとうございます。漫画家の小泉智博です。
明けましておめでとうございます。南です。
で、新年一発目ということで、大脱出、
大脱出、
ね、現代エスケーププラン、
エスケーププラン、ね、
シュワルツネッガーと
スタローン
のね、共作のアクション映画でをユナイテッドシネマで見てきました。さて、我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。ねえ、
どうしようかな、本当悩むな今回。
確かにそうだね。
どうしようかな、
自家製クリームコーヒーゼリーをね、あ、それとドリンクお願いします。
はい、自家製クリームコーヒーゼリーが2つとドリンクバーが2つ。
はい、キモオブケーキの単品とドリンクバーを、
はい、かしこまりました。キモオブケーキの単品とドリンクバーが2つ
お願いします。
それではご紹介させていただきます。はい、クリームコーヒーゼリーが1つと、ギモームケーキの単品が1つ、
はい、
それからドリンクバーが1つ、
はい、
ありがとうございます。
お願いします。お願いします。
お水バーとなった
らいい
かな。はい、はい、
はい、はい、
ということで、
はい、
ね、まあ、2人とも299円。
あ、でももうちょっと高くてもいいかなとは思ってるんですよ ね、
でもね、前回があのゼログラビティで369円のだったから、まあその間がないんだよね。
そうですね、俺が前回多分高いやつ食った399円だったんで、
うん、
別に369でもいいんですけれど、まあ、うん、アイス行きたくないなっていうことって。
寒いからね、今日は新潟大寒波が訪れていて路面も凍結するし、みんな自転車で大丈夫だったの？
大丈夫でした。
おお。
このトリフアイス結構ガッチンガチン
硬いんだよね。しばらく経たないと食べれないんだよね。
だから結構厳しいかなっていうので。
疑問を経験しちゃった。
ちょっと妥協して。でも値段的にはそういうことではなくてっていう。疑問も結構好きで俺頼んでますし。
生チョコレートもあるよ。
まあ値段一緒なんで、まあこっちでいいかなと思って。
ね、ええ。じゃあドリンクを取っていきましょう。さて、そんな大脱出で、ね、スタローンはバレット以来かな。
バレット以来ですね。シュワルツネッガーはあのあれですね、ラストスタンド以来ですね。
ね、
2
人ともまたなんか80年代の勢いを取り戻したかのように。
そうですね、脚本もまあそんな感じで。
そうだね、
ただ良かったなと思うのが、ただのアクションじゃなくてやっぱ脱獄するっていうミッションが あるから、なんか面白かったなっていう、なんか、うん、あの言ってしまうと、もう脱出した時に あのしたアクションっていうのが割とやっぱシュワルツネッガーの平凡的なものになってたんで、
うん、
多分あの脱獄っていうところがなかったら、ああいうアクションのままで行っちゃって、なんかちょっとバレット的な話になっちゃうなと思って、うん、あ、このなんか選択は正しいなと思って見てましたね。
監督は前何撮ってた人なの？
ザ・ライト、エクソシストの真実とか。
見てないな。
あれ見てませんでしたっけ？あのアンソニー・ホッキンスがあの
あエクソシスト、見たかも。
確か見たって言ってた記憶。
全然面白くなかったやつだ。で、あの裁判するやつだっけ？あ、違うな。
あ、それはエミリー・ローズじゃないですか。
あ、そっか。あ、何なんだっけな。
バチカンでは本当にまだ。
バチカンに行って、なんか汚ね小屋みたいなところにハンソニー・ホッキンスがいるやつだよね。
それだと
なんかそう、すごい
その前だと
カリスマ的な、
張雄霸とか、あと渡辺謙が出た多分上海っていう映画を撮ってたと思うんですよね。
あんま活躍してない人だ。
でその前だとあのサミエル・エル・ジャクソン と、ジョン・キューザクが出たあの148号室っていう、
148号室は見てないな。キーパーサザーランドが何号室みたいなのあったよね。
そんなのありましたっけ。
11なんとか教室みたいな、スティーブン・キングが原作のホラーで。
あ、それです。ただ それはジョン・キューザックの映画で。
ジョン・キューザックか。
で、あれですよ、あのその映画で、うん、あの幽霊でベニー・ユキデが出てくるっていう、なかなかな。
ああ、そこの印象は全然ないな。全然とにかく大して怖くも面白くもなかった。
そうですね、あんまりパッとしなかった映画の監督で、うん、最初この監督って聞いた時に、
うん、
大丈夫かなと思ったんですけれど、うん、いや意外と、
いや面白かったね、本当に。 シュワルツ、あ、スタローンが脱獄のとにかく名人で、その最新の設備の刑務所を脱獄できるかどうかをチェックするために、あの脱獄を請け負う、
そうですそうです、
そういう変わった仕事で、でもね、普段の倍だっつってたから、普通に250万ドルぐらい
毎回請求してって
ギャラとしてもらえる、2億5000万だよ、
すごいですよ、
ね、え、だからみんなすごい IT 社長みたいなオフィスでね、あんななんかスタッフ、まあ、数人しかいないんだけど、あいつら普段仕事ないよね
な、本当ちょっと身の回りの世話ぐらいですよね、うん、ハイテクの技術を開発してる割にあんまり出てこないじゃないですか。
あのさ、あの女と、まあ、今回黒幕だったおじさんとさ、あいつら一人でいいよね、
まあ、あのハイテクの黒人、あの カーティス50セントなんとかっていう、
ラッパーの人だ、あの人があの50セントか、
ちなみにあの人が出たあの今年主演で出たフリーランサーニューヨーク大捜査線っていう映画は、これが今年劇場、去年映画で劇場で見たワーストでしたね、
この前ワグワグでやってたけど、確か南くんがつまんないついたかなって思って、
いや、この人が主演の主演になる映画は本当つまんないですよ、花がないんであ
そう、本人の問題なんだ、
いや、見ててやっぱデッキ人ってかっこよかったりするとついてくじゃないですか、格好悪いのにやってる行動もよくわかんないし、なんか見ててだんだん腹立ってきて、
てっきりさ、そういうラッパー上がりの人ってさ、チンピラでさ、黒人のさ、だけど大金持ちみたいな
さ、 ありますね、なんかあの
アイスキューブみたいな役の、だからてっきり囚人のどれかなのかなと思ったらあの影の薄いやつだったスタッフの、
そうですね、で今度なんかその最新のその凶悪犯を CIA がなんか拘束してなんか自然に消えたみたいな施設を作るみたいなことを言って、そこ の、あの調査をしてくれっていうのが
民間の刑務所っつってね、
そうですね、
オールドボーイみたいなのかと思ったら、全然違って、 CIA がとにかく政府にとって危険な人物を勝手に裁判にもかけずに収監していないことにしちゃうっていうね、秘密保護法みたいな恐ろしい施設だったね。
でもあんなに金をかけてどうのこうのするんだから、もっとうまく消せないのかな人っていう、
ねえ、殺せばいいじゃんね。
ですよね。なんかそこにすごい引っかかっちゃって。
CIA なんか昔から暗殺ばっかりしてたくせに、なんで、まあやっぱこう情報化なんか何年か経つと、そういうのも秘密をアメリカはね、ちゃんと公開しないといけないから。
60年間でしたっけ
？25年じゃなかったっけ？
いや、あのだってあの JFK が撃たれた秘密が公開されるのが60年どうのこうのって言った記憶があるんですけど。
あ、そっか。だから後で結構時間ってすぐ経つなとか思ってやっぱこれすごいまずいんじゃないのってことになったのかな、
まあ、その犯罪者がもしかしてなんか秘密を知っててっていうので、何かで活かせるかもしれないっていうので監修してるのかもしれないんですけど、
なるほど、
途中でそう思いながら見て
まあそういうわけで、すっごいハイテクのすごい刑務所にスタローンが入れられちゃうんだよね、
でも入れられる感じがなんか今までと違って全然自分が予想してなかった感じで、発信機も取られるしっていう感じで、
発信機を注射器でズボッつって腕に埋め込まれたら途端に腕をえぐられるっていうすげえ痛そう
でしたね。
しかもあのさ、拉致してく車がさ、あんな歩行者天国みたいなところにさすっごいスピードでギューンってやってきて、
周りの人たちもあぜんとしてますよね。
あんな人跳ねちゃうよ。いいのかな、余計な騒動を起こして。
まああれなんかメキシコかどっかなんで、まあ、ちょっと大雑把的に書いたっていうのもあるんじゃないですかね。
まあね、まあ、そんなこといちいち気にしてもしょうがない。とにかくね、 収監されるんだけど、これがスタローンがここは一体なんだ地下なのかとかつって一生懸命謎を解こうとしてるのに、俺らはそんなの予告でとっくの昔に知っちゃってるんだよね。
だって予告の時点でもうヘリコプターってシュワルツネッカーが銃撃ってる時点で脱走すんだろうなっていうのが分かるじゃないですか。
タンカーだよって。
もうだってあのテレビ CM なんてもっと広いですよ。あの何でしたっけ、せっかく脱出したのにそこは海の上まで言ってますからね。CM で、でキーワードは女みたいなこと言い始めて、
そうだっけ、
ひどすぎないかこれと思って、
うん、女なんかキーワードだったっけ。
一応キーワードラストその CIA として、うん、あのスタローンに依頼したのだっていうのがやっぱオチじゃないですか。
可愛い子ちゃん実はスタローンの娘だったっていうね、
シュワルツネッカー
の、ね、シュワルツネッカーのね。でもあれ変だったよね、まあ、もういきなり最後の方の話に忘れる前に言いたいんだけど、だってさ、シュワルツネッガーは CIA に娘がいて、でなんか割と自分から入ってったみたいな風なこと言ってたよね。
そこが本当にややこしくて
意味がわからん、
意味が分かんなかった。
だったらなぜあんな苦労して脱出するんだ。
いやなんかよくわかんないところも結構あるなと
ねえ。なんなん命からがら脱出してるヘリなんかさ煙出たよ
ですね。
普通ってヘリなんかさ戦争映画見たらマシンガンでバラバラ撃たれたらタンクにさ穴が開いてさ
すぐ落ちたり
しますね。
まあそこはもう出てからはファンタジーの世界ですよ、ね、
うん、
あとはもう辻褄を合わせようっていうところで、うん、落ち弱すぎねえかと思いながら見てましたけど、ま
あ、ちょっとあの辺は釈然としないものがあった、
でも それを合わせてもやっぱりあの脱出するところの面白さがすごい良くて、
うん、まあね、
いやよかったなって
苦労してね、ここはどこだなんつってね分度器みたいのを使ってね、
ちゃんとあのあいつのメガネが必要だって言った時にそいつぶん殴って取り上げてるっていうのがちゃんとしっかりかけてた。
そう、俺はメガネユーザーとして心が痛いよ。俺はメガネがなくなって視力 0.2 ぐらいだから、もうあんな刑務所で何にももう監視のチェックもできなくなっちゃう。
で今回脇に出てくるキャラクターとかもその、
うん、
あれじゃないですか、まず所長がジム・カビーゼル。
あ、そうなんだ。
あのあれです、ハイウェイマンの主人公ですね。
ハイウェイマンってなんだ。
あれ小泉さんハイウェイマン絶賛してませんでした。
ハイウェイマンってなんだっけ。
あの何でしたっけ、車でなんか妻を殺されたやつをずっと追いかけるだけの映画っていうか。
そんなのあったっけ。
あと新レッドラインっていう映画の主人公だったりあった
んです、うんうん、あ、そう。
あれです、メル・ギブソンが監督したパッションっていう映画でキリストやった人です。
そう、この年末見たよ。
あの人ですね。
クリスマスに見ればよかった。
あ俺はもう痛そうな映画。痛そうでもう見たくないなって。
うん、まあ、二度と見たくない。あんな手に釘を刺されたりするのが痛そうな。
ちなみにあの映画であれですよね、カトリックの人だかが映画館でなんか、うん、おばあちゃんが誰かが心臓麻痺で死んじゃったっていうあのシーン見てっていうのが、
ちょ
っと話題になりました。最近だとなんかテレビドラマ中心に出てる人ですね、自分が見てる。
メル・ギブソンってキリスト教原理主義なのかな。
何でしたっけ、あの人がでも一回揉めたのは酔っ払って車を運転してる時にあの黒人の人だか誰かだかになんか戦争の大半はなんかあの違う、ユダヤ人の人をバカにしたっていうのでなんか一回それで問題になりましたよね。
あ、本当。
まあとりあえずそんな感じ。
そうだね。あ、その人だったのか。
で、スワット隊員のツルッパゲの人があれ、バニー・ジョーンズでしたっけ？ベニー・ジョーンズっていうなんかあ
の監修の
監修で一人あのツルッパゲの、うん、
一番目立ってた、最後階段から落ちて。
そうです。あの人はだいたいガイリッチ作品とかでなんかギャングとかやってる人ですね。
いそう。
その人ですね。だからスワット隊員やるよりはどっちかっつったら刑務所にいそうなタイプだ
な。ムスリムの人は、
あの人もよくわかんないですよね。
あ、そう。
いやでも今回うまいなと思ったのが、なんでスタローンがそんなエスケープ脱獄をするプランを練る人になったかっていうところで、 自分が昔検査官やってたんだけれど、うん、捕まえた男が脱獄して奥さんと子供を殺してっていうところを語らないじゃないですか。
そうだったんだ。なんかよくわかんねえなって思って。
だからあのスタローンの机の中に、うん、あの絵があって、
う
んうん、3人で笑ってる絵じゃないですか。
そうだね、それをやたらとね、あの金属製のテーブルに釘みたいなので息子の絵を
模写してあの頃そういうのがあって、俺はあの二度とそういうのであの脱獄してほしくないからっていうので、う
ん、死んだっつってたっけ。
あ、それはあえて言わなかったんじゃないですか。
あ、そうなんだ。
だけれどなんか壊すことがどうのこうのっていう話をずっとしてて、うん、だから脱獄した人が殺したんだなっていうのをその絵で見せたっていうか。
あ、全然気づかなかった。すごいね南君、さすがだね。
間違えてるかと思って7割間違えてると
思う。もう無気力状態になった時にね、あのエヴァに乗りたくないっつってたらヒカリシンジみたいになっちゃってね。
いやでも今回なんかそういうなんかつなぎ方うまいなと思って、
うん、
あのなんだっけ、あのいるところが分かったって言って、
うん、
あの場所は分かんないけれどって言って、あの何でしたっけ、設計した地図みたいなのから、うんうんうん、あの場面転換してそのまま、うん、あの何でしたっけ、その次のシーンに変わったりするところとかのうまさとかすごい良かったなと思って、
う
ん、
そうだね、だけど場所は分からないってね、ここにいる、
ああいう切り替えのうまさとかすごい良くて。でもなんだろう、
あの監視をさ、みんな覆面してて分かんないんだけど、あいつは内股で歩いてるって言ったりあのデブはやる気がないっつってあだ名つけるんだよね。
あいつはなんか首をずっとかいてるとか言って
60何歩で上に合流するっつって。
でもそこが最初じゃなくてちゃんとそれを最初から見せてますよね、うん、あの最初の脱獄するところとかもちゃんとタバコ吸うところとかをちゃんと見せたり、うんうん、そういうところをきちんとかけてて、あ、なるほどっていう。最初急に脱獄した時にやべえぞと思ったんですけれど、うん、その後ちゃんとどうやって脱獄したかっていう話とかしっかりしてて、
あ、そうだね。でもさ、監修をそうやって観察したけど、そんなにその観察脱出の時生かしてなかったよね。
まあ、最終的に銃で撃ってましたから
そうバンバン撃ち殺しちゃって、
でもあれが逆にないと、
うん、
なんかもっと脱獄計画がずさんで入ってくっていうことを、
ね、
うん、
行き当たりばったりみたいにじゃない印象になってたもんね。
まあでも所長も所長で気抜けてるよなお前っていう感じも結構ありますけど、
所長は素顔晒してんだって思ってね。
それも思いましたしあの一回そんななんかなんでしょう、バラスト水が中に入って、
うん、
なんかあんなに問題起こってるのになんか、うんうんうん、脱獄とかになんかあの構えてるやつらはいないんだとか、
うん、
結構こいつ間抜けだよなと思って
ね。えしかもさ、まあ、最後の方さ、救出のヘリが来てさ、そういう運転席みたいなところバンバン銃撃するじゃんじゃあもう銃撃だけで済むんじゃねえのかって思わなくもなかったよね。
だから脱獄した瞬間からなんかあれ普通の映画になったなっていう、なん
かヘリ5機で来れば済むんじゃねえか、場所伝えて
場所分かればそれくらいできますよ
ね。ねえ、
だからなんかもったいないなと思ったのがあれですよ、そのジム・カビーゼルは悪くないんですけれど、あそこもう少しなんか映画的な悪党がいてくれるとすごいありがたかったんですけれど、あの人だと若干弱いんですよね。
あとね、医者が良かったよね。
あれサムニールじゃないですか。
サムニールって誰？
あれです、マウス・オブ・マッドネスの主人公とか。
マウス・オブ・マッドネス、ジョン・カーペンターの、
あとあれです、あのジュラシック・パークの主人公とか、
ああ
、とオーメン3です、あの最後にあの大人になったオーメンやった人です、
ね、あ、本当、おじいちゃんになっちゃった。
まあ結構な年ですよ、
うん、あの人にね、医者は、医者の倫理はこうだみたいなことを、スタローンが言って、医者の両親になんか協力させるように訴えかけるんだよね、心理戦が使われる。
まあ、もともとあの医者自身もちょっと心が弱いっていうか、今やってることがいいんだろうかっていうのですごい悩んでて、歯向かえなかったっていう感じだったんで、なんか、
うん、
まあ、ちょっと押せば折れるぐらいだったかな。
でもいろいろそういう風な、よくよく考えると あれ変だぞって思うようなのも見てる最中はあんま気にならなかったもんね。
正月映画は俺それでいいと思いますけどね、
うん、いやだから上手に次々こう飽きさせないとか気にしないように上手に演出してるんだわ構成とかが。
いやうまいと思いますよ。なんか、うん、本当楽しい2時間でしたし
ねえ。
本当でも残念なところはその脱獄した時のヘリコプターとかの銃撃戦ですかね。
いや俺が一番残念なのはもっと根本的な問題で、脱獄映画なのに悪党が全然出てこないんだよ。だからスタローンも悪党だと思ってたら別になんかそういうプロフェッショナルだし、シュワルツネッガーも何の罪してんのかなって思ったら別に何も悪いやつじゃなかった。もう自分をなんかさ、こういう英雄知ってるかみたいに言っててさ、自分こっちじゃねえかジャイアンかよって思う。
でもシュワルツネッガーならそれぐらいでいいんじゃないですかねなんか
そうだけど、まあとにかく悪党じゃないんだよ、
まあ、
そこがちょっとね、悪いのにちょっといいやつみたいなのにグッとくるじゃん。
まあそうですね。俺でもこの映画見る前の予習があれでしたね、うん、バトルランナーとあとロックアップっていう
ロックアップってどんなんだっけ。
スタローンがそれこそ刑務所にとあの入れられて、あの悪徳署長に煮え湯飲まされるような。
見てないな。90年代だ。
90年代です、
ね、そうだね。俺90年代になってあんまスタローン映画見なくなった。クリフハンガーぐらい。
結構面白い映画ですよ。ドナルド・サザランドが悪役の署長で、
うん、
あれぐらいのなんかちょっと顔に力ある人が、
うん、
悪徳署長をやってほしかったなっていう。
そう言われてみるとね、確かに今回顔が強烈な人があんまりいなかったね。
まあビニー・ジョーンズはすごい顔に特徴あるんですけれど、あのハゲのスワット服着てた
し。あいつどうだったの？あいつなんかさ、スタローンが電源を落とすために機関室に入ってったら俺に任せろっつって一発で乗された、あの中香港映画に出てきそうなやつ。
あれダメでしょ俺あんなバカなことがあるのかと思って
あそこ声出して笑っちゃった
いや本当に持ってるものがあのレンチでお前本当にすぐやられるよなっていう、
うん、ちょっとはなんか見せ場があるのかと思ったら、
あでも残り8分しかないっていう話してたんで、うん、あそこでなかなかと言われてもやっぱり
そうだけど、まあなんかちょっと避けて打ってまたやられるみたいなのはでも良さそうなのに、
もっと気絶するようなぐらいの思いっきりダメージを食らわすとか
ねえ、
ありゃいいのに本当にグーで一発だもんなっていうのがありましたね、うん、あでもまあテンポも良くて。
そうだね、うん、あとね、シュワもスタローンも上半身脱がなかった。
そう、ああそうですね、
うん、
まあやっぱ
おじいちゃんだからね、体ができてなかったのかな。
何でしたっけ、あの ロッキーじゃないや、ランボーの、最後の戦場を取るときに、うん、体の代役を使うかどうかっていう話をちょっとしてたんですけれど、でも
バレットでは脱いでたよ。
バレットでも脱いでましたし、次の作品 のグラッチマッチっていう、あの2本目確かリベンジマッチだっけな、
ボクシング
それでスタローンとあのデニーロがボクシングするんですけど、それでも脱いでましたんで、
うん、
スタローン自身はまだ体はきちんとしてるんだと思います
ね。じゃあお前ばっか脱ぐなってことで手話の方が NG を出したのかな。
手話は結構厳しいんじゃないです
か、ね、手話はね、ターミネーター4かなんかの時にお腹を隠してた。
ああそうです、あ4は CG ですよ。
あそっか、 3でだ
ですね、確かに。
ラストスタンドの時は脱いでなかったっけ。
ラストスタンドは保安官の服をずっと着てた記憶があるん
で。そうだね、
ま、ちょっと隠してるんですか、
ね、うん、まあちょっとね、知事をしてたからね、
まあ、8年ぐらいやってましたもんね、
うん、それで
も。まあ終わりがあの隠し子が騒動でしたからね
家政婦まあとにかくね、この正月はろくな映画やってなかったので、やっと見れるのが始まったっ
つって。いやでも昔の正月映画っぽくていいですよ、昔の正月映画
に。いやでもね、いや別に昔とか今じゃなくて、今年の正月映画はとにかくひどいんだって。ラインナップがまともにこう見たい映画がもうなくて、もう年末見ちゃったのしかなくて、キャプテンフィリップスとか。キャプテンフィリップスもだいぶやってるよね。
長いですね。
まあ、ゼログラビティ見ちゃったし、
だからハンガーゲームの予告編が今年唯一のアクション超大作みたいなことを銘打って、
うん、47浪人とかね、もう見る前からスカだって分かってるのに見ないよね。正月からいきなり外れ引きたくないもん。
そうですね、
しょうがないから永遠のゼロ見ちゃったよ。
ああ、どうでした？
俺ね、あの漫画版読んでて、あんま好きな話じゃなくて、でもなんかすごい評判良かったから見に行ったら、まあ、悪い映画じゃないんだけど、お話自体はあんまり好きじゃなかった。やっぱり
山崎隆ですよね。
うん、でもね、 あれはすごい良かった。あのゼロ戦とか空戦の特撮が。
あそこは樋口さんがやってるんですかね。
いや、それだけでもスクリーンで見て良かったな。今日でもユナイテッド行ったら一番スクリーンでやってたから、あ、こっちで見れよかったって思った。バーナーで見ちゃって。
ああ、そうなんですか。
そう、
確かに一番スクリーンでかいっすもんね。
そうそうそうそう。
いや、でも今日の大脱出も結構でかいスクリーンで
したね。2番スクリーン
だった、いや、こういう映画はやっぱでかい画面でかいですし、ね、あとなんか見ながら思い出したんですけれど、こち亀の90年代にやってたネタで、ついにシュワルツネカーとアスタロンが中川財閥のお金で映画を作ることになりましたっていうのをなんか思い出しちゃった。
何財閥で作ったんだろうね。
いや、一応ライオネスゲートって書いてあったんで、
あ、
ライオネスゲートもでかくなったなと思って、なんかしんみりしながら見ましたね。
そうだね。
いや、でも正月らしい派手な映画でいいじゃないですかね。
まあ明日からサプライズが始まります。